私ね、あの大西さんからメールもうて、
うん、いつのメール？
今日のメールよ。
いっぱい飲むっていうやつ？
あ、違う、うん、その前にちょろっと書いて
ちょろっとっていう、
なんか変だぞとか、
あ、はい、
うん、その感じたことはありますかとかっていうようなメールもらった時に、前もこれは話をしたんですけど、以前もお話をさせていただいたんですけど、うん、あの今回の 3.11 の東日本の大震災の後、
はい、
ずっと、まあ、メディアの放送、まあ、放送というかテレビの放送を見てた中でね、はい、ずっと感じてたことなんですけど、
はいはい、
あのどのチャンネルもその、うん、津波の悲惨さ、地震の悲惨さを映す報道ばかりで、
うんうん、
その知りたい情報っていうのが全然、
うん
うんうん、まあ流されない、うん、例えば被災地の困ってる人たちは何をどうしてほしいのかとか、どこにみんな避難してるのかとか、
うん、
そういう必要な情報が全く流れてなくって、うんうん、各テレビ局は視聴率競争なのかどうなのか知りませんけど、同じような情報をずっと流してると、
うんうん、
で私本当はあの新聞記者さんが来てる時に話したかったんですけど、
うん、
そういうメディアっていうのはそういう時に、うん、そういう視聴率競争をするような放送の仕方しかできへんのかと、そんな話お互いにしてへんのかと、
あ
いうの
協定というか、うん、その緊急時においては、うん、
具体的に言うと、うん、じゃあもう何時から何時までは NHK さんそういう映像を流してくださいと、
うん、
で4チャンネルは
次のところ
被災者の被災地の情報、
うん、
で、6チャンネルは空いてる病院はどこですよとか、
うん、
そういう情報、要はみんなが知りたい情報をチャンネルごとに分けてね、
うん、
流してもらうようなことってできへんのかなって思ってたんですよ、あの時。
あ、
うん、で確かに何日か経ってから BS2 やったかな、
はいはい、
が被災された方の名前をずっと流してるっていうのがあったんですけど、
うんうん、
あれもう BS でしょ、
うん、
じゃあ日頃
地上波じゃないから、
うん、
取れる人少ない、
うん、取れる人少ないじゃないですか、
うん
うん、そういうのを協定してそういう切り分けながらやるようなことってできへんのかなと、
うん、なんか津波の大きさとかなんかね、
そう、
うちとこだけが放送してるとかっていうようなそういうことですよね。
そうですね、
うん、
まあ、なんかね、そういうメディアの役割ってそういう時こそ発揮せなあかんのちゃうかなっていうのがねずっと感じてたんですよ。で新聞やったら新聞でどんな形にするのか、うん、そこら辺聞きたいなと思ってたんですけどね、
う
ん、
まあちょっと今日はね緊急事態のことが起こったみたいで来てませんが、
あれ、まあテレビはねそういう、ね、日向さんおっしゃったような形でまあ情報を、ね、切り分けて、うん、持ち回りみたいなんでやればいいんですけど、はいはい、まあ、その地元の方 の、 そのラジオとかね、そういうのってどういう役割をしてたのかなっていうのが、その辺をもうちょっと細かい情報は流してたよう な、 う、ね、なんか報道を見たような記憶もあるんですけどね、うん、
まあ、ただ細かな情報が流れへんから言って後で災害後に FM 局ミニ FM を立ち上げていったっていう、
うん、
でその FM 局もそのまあ、電波の規制を若干超えて出力オーバーしながら出していったっていう、うん、まあ、目をつぶっていただいているんでしょう。そういうところも多かったそうですね、
うん
うん、まあ、その立ち上げにはいろんなその全国の放送局がお手伝いに行って、うんうん、余ってる機材を持って行ってというようなこともやられたとは聞いていますね、
うん、ただね情報って正しくないとあかんのですよね。
そうですね、
うん、だから
そうですね、
そのまあ、ミニ FM 局をこう、否定するわけじゃないですが、はい、その人たちがそれを得た情報はどこかニュースソースなのか、
うん、出さなか
った、うん、それがはっきりしとかんと、うん、デマになってしまうと思う、
はい、そうですね、
そうですね、
はいはい、
う
ん、だからその出所がしっかりした情報を流すと、
うん、
まあ、それは我々もこれは教訓として、ね、
うん、はい、
覚えておかなあかんということですよね。
で、あと被災地内と被災地外とでは必要な情報が違うんですよ、
う
ん、はいはい、
そうですね。
だからそこら辺も、うん、そのただあらかじめ役割分担しててもその役割分担したところが正常に機能するかどうかがわからないので、うん、特にやはり結局戻るんですが、大手のテレビ局であれば、うん、例えば東京が被災したら大阪が関わりにするとか、うん、東京も大阪も被災したらどっか他のところがやるとかっていうことはできると思うので、民間に頼るんじゃなくて、やっぱりそういう大手はやっぱりそういう体制を作っておいてほしいな、
うん、
そう、うん、ずっとそんな風に考えてます、
まあ、スピード性だけを考えたら、その内閣が知るよりも、その内閣が内閣の本来のルートから知るよりも民間の映像を見て知ったというのは今回でも結構あるようなので、その辺をその今の話でこういう時にはこうするんだよっていうのをまとめてくれてると、その映像を要するに国がちゃんと把握して指示が出せるという意味で、それだけでもすごい違うと思うんだけどね。そんな総理大臣がテレビの映像を見てあそこはこうやからこうせなあかんでって言ってそう思う、
すご
く寂しいような気もせんではないんだけども、
うん、
いいのかなそれでと、うん、だできるんだったらそれを上手に国が使えるようなシステムを作ってくれたらいいわけですよね、
うん、そうなん
です。ぜひその防災なんとかの会議の中で、
そうですね、
ね、話し合ってもらいたいよね、うん、そういうの、
あの私今日ちょっとこれを言いたいなと思ってちょっと調べたんですが、うん、はい、はっきりした年代は覚えてないんですけど、はい、2008年か9年ぐらいに、
はい、
あの内閣府が主導して、
はい、
有識者の人たちを集めてこういう話してるみたいなんですよ、
はい、
あのそういう時の情報の発信の仕方はどうせなあかんのか、
はい、ああもう震災前にね、
うん、
東日本大震災前に、う
ん、はい、されてたみたいなんですけど、そういうのが実際にそういうメディアにこう伝わったのかどうなのかっていうのは、今回の結果を見る限りではちょっと、うんうん、疑問かなっていう気がしてるんですね、うん、
あの
せっかく話したのに、
どっちがねポジティブでどっちがネガティブか分からへんねんけど、いつもこういう議論になると最終的にはね、まあ、責任の問題と、
うん、
あと自由の問題、その要するにこう決めてしまったら国がそれを統制するのかという問題、うんうん、そういうのがやっぱりいろいろ出てきて、そのメディア側から見たらそのネガティブに捉えてしまう、
うん
うん、
その統制されては かなわ、うんうん、要は自由に発信されなければ情報はその
です、ね、
うん、出せないじゃないかという、はい、その一つのちゃんとした論法があるので、
いつもの論法ですよね、
うん、だからそれがその どこまで それが正しいかというのはまた別にして、
うん、
なかなかそのこう折り合えないところがあるから決まらないのよね、多分ね、
あ、あの主体は誰やねんって考えてもらったらええと思うんですよね、うん、非常時はね、
いや今回のこんだけ広域なことで本当に統制がメディアも取れずに好き勝手流して、
だからせめてメディアの中で統制してもらって、い
や、
う
ん、いや、うん、僕前木村さんがあの怒ったようにね、うん、とある方にね、うん、僕もまあ今回のことを思えばもうまるっきりその15年6年前から何にも進んでない、
う
ん、
そうですね、
誰のための何のためのメディアなの、
う
ん、
そう
っていう
メディア側の意見考え方あるんでしょうけど、僕ら言えばメディアはいくら発信しても聞く側の人間がいなければメディアいらんわけでしょ、
うん、
聞く側がどういう情報を知りたくてどうなんやっていうのをもっとやっぱり真摯にというか真剣にね、そうですね、
うんうん、確かにそうなんですよね、
そう
だ
ね、
うん、
だからまあ我々がこれ言ったからその内閣府が言っても伝わってないぐらいから、本当にこうメディア自体が大改革をしないと災害の対応というか、うん、そういうものにはやっぱり結局担当役員とか担当のその職員に詰め寄って、
うん、
どうなんですかどうなんですか、うん、そんなどうなんですか言われても分かるもんじゃないしね、
そうですね、
うん、それをああいう詰め寄り方をしていったりとか怒鳴り散らかす人もいましたからね、メディアフリーのライターかもしれませんけど、う ぱりその辺をちょっとメディア全体としてちょっと考えていっていただかないと
ね、これからもっとね首都圏を襲うかもしれへん、そういうものがね、
そうですね、
もうそこまで来てんのにいうことを考えるとちょっとゾッとしますね、うん、
ゾッとしますね、うん、あれが東京やったら本当ゾッとします
よ、そういうことですよ、
そうですね、うん、だからまあその辺を自分たなんかあれやっぱり僕は他人事として流してるような気がして仕方ないですね、うんうん、だから自分たちが受けたらどんな状態でどう流してたんか、あの阪神・淡路の時にはあの直接被害を受けられた方々がメディアの方も多くて、やっぱり泣きながら報道された方もあって、それは賛否両論あったんですけど、うん、でも見てる側としてはそれが一番伝わりましたよね、うんうん、あの涙も流さず平然と喋られるよりも、もう消えてくれって怒鳴ってた人がいたんですよね、火事に向かって、うん、それの方がその火事の大変さは僕はもう感じましたからね、あの一言で火事は怖いもんやっていう、うん、気になりましたから、はい、その丁寧な伝え方よりもね、うん、一言がやっぱり我々には染みたかなというところで、ごっつええ話が、88回
忘れてること
ですすいませんというところでエンディングが流れてきましたんで、うん、これね、まあ、これはなかなか喋りは終わらへん、たまっとくからね1年というところで、89回はちょっと良かった話も見たいなと思いますので、はい、またお聞きいただきたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先を祈り舞い癒してく